近家の中に彼女の荷物とか物が増えてきて気づいたことが一つ、二人の物を並べて収納するときに必ず右が彼女のもので左が私のものっていう配置になっているっていうこと。例えばハンガーラックにかけた服、左半分が私の服で右半分が彼女の服。他には洗面所に置いてあるランドリーバッグもそう。メガネかけのフックの位置もそうだし、食器棚に置いてあるマグカップも、あと靴下とか入れてるワゴンラックも左が私ので右が彼女のになってる。多分これまでずっと我が家にこの法則は存在していたみたいだけど、最近まで全然気づいてなかった。普段外を歩いたりソファーに座って二人で過ごしたりするときはそれとは位置が逆になっているのが不思議。体の位置関係については彼女が左側にいて、いつも私が右側にいることが多い。というか必ずそう。ベッドで寝ている時もそういう自然と馴染んでいくお互いの位置感覚っていうのがカップルそれぞれあるのかね。どうなんだろう。そうそう、ソファーといえばうちの新しいソファーの話。3人掛けの大きいタイプに買い替えたいと思って去年からずっと探していて、ちょうどいいなと思うのに出会ったのが今年の2月頃。そこから1ヶ月間ぐらいいろいろ他のものとも比べて吟味して、それを買おうと決めたのが3月。注文してから無事に家に届いたのが4月の頭だったかな。イデーっていう会社が作っているプレジールっていう名前の3人掛けのソファーを買った。梅田のグランフロントにある無印良品の店舗内にイデーの会社のブースというか商品の展示が併設していて、そこを通りかかった時にたまたま見かけて一目惚れしたソファー。それからお店に何回か通って何度も実際に座ってみて、彼女も連れて行って一緒に見てもらって、これはいいねとお墨付きをもらってから購入を決定した。幅は180センチ、奥行きが88、高さが60で、座高が35で、アームの高さが45。座面の幅自体が130くらいで、肘掛けの幅は25くらい。このソファーの一番の特徴っていうのが高さの低さ。変な日本語だな。 と一般的なソファーと比べて低めに設定されているということ。どうやらこれは床に座るっていう日本の生活様式に合わせて暮らしに馴染むように作られているらしい。座面の奥行きがたっぷり広いタイプで、背もたれまで含めると90くらいあるのかな。背もたれ自体の高さもこれは実際見るとよくわかるけど、かなり低めなんだけど、これもしっかり奥行きがあるからゆったりしてて、深く腰掛けた時に首と腰が疲れない。あと何よりいいのが、そのソファーに寝そべって肘掛けに頭を乗っけて寝っ転がった時に、これも首が全然しんどくない高さでよく眠れる。本当にこの肘掛けの高さっていうのがちょうどいい。色は深く落ち着いた藍色で、これも部屋によく馴染んでくれている。あと床に座ってソファーを背もたれにするとき、これ座椅子かなっていうぐらい背中に感じる安心感がすごい。それもこのソファーの設計の優れてるところで、足が短く作られているから、さっき言った座高が35センチ、そのうち背中に触れる部分っていうのが25センチもあるというところ、これはねすごくいい。床に座ってローテーブルで作業したりテレビ見たりすることが好きな人間にとってはこれはとてもいいです。こういう生活の中の心地よさとか安らぎみたいな部分に寄り添ってくれる設計って日本らしいというか、グッとくるなと思った。あとね、値段もバカ高くないのもいい。10万いかないぐらいで、うちはもともと予算10万以内で買うっていうふうに決めて探していたので、これもぴったりだった。確かイデーのホームページの会員登録とかするといくらかそれでまた安くなった気がする。冷蔵庫を買う時も思ったけど、生活の中で頻繁にガシガシ使う家電とか家具って安すぎても高すぎても良くないなって。丈夫でないといけないのは当然だけど、かといって高価だなって自分が感じる値段のものを買うと、万が一すぐに物だからね、壊れた時とかやっぱりショックが大きいし、気持ち的にも大事に思いすぎて容赦なく使えないように思う。貧乏症かな。まあその点これぐらいでちょうどいいなと自分が納得できる思う、納得できる値段のものだと思いっきり使える。ソファーなんてね、もう毎日座るものだから、アイスのかけらが落ちることもあるし、コップからお酒がこぼれることもある。 少々汚れてもまあいいかって思えるくらいのものの方が自分たちの生活には合ってるかなって思う。ちなみにイデーという会社は修理サービスもやってるから、もし何かがあった時のことを考えるとすごくありがたい。できるだけ長く使っていきたいなと思う。このソファーに座ってね、テレビを見るのがますます快適になったおかげで、今年に入って見た映画っていうのがもう5月末6月頭の時点で100本を超えて、最近は彼女と一緒に見る時間も増えたし、この勢いだと今年は200本ぐらい 家で見るかもしれない。そう、この間久しぶりに彼女とデートをした。ご近所デートって言ってね、買い物行ったりちょっとしたことで外出するっていうデートはしょっちゅうしているけど、お出かけっていうデートは数ヶ月ぶりだったと思う。美術館に行くのと包丁を、新しいものを1本買うことを目的に京都まで行ってきた。四条河原町から三条河原町まで歩いて、途中で見たことない新しいドーナツ屋さんができてたから、休憩がてらちょっと寄り道して、行きたかった目当ての刃物屋さんに行って、そこから東へ向かって岡崎っていうエリアまで歩いて京セラ美術館に到着。エジプト展を見に行ったんだけど、あらかじめインターネットでチケットを予約していて、入場する時間が決まっていたから少し早く着いたので、予定時間まで近くにあるツタヤ書店とかあの辺をプラプラ。展示見終わってから三条から町まで歩いて帰ってきたら、二人ともお腹が空いたからその近くの中華料理屋でラーメンと醤油ラーメンとレバニラ炒めとチャーハンとあとごま団子を食べた。外食もずいぶん久しぶりだった。その後帰り道のカルディで買い物、その翌日に友達の家に2人で遊びに行く予定があったから、そのお土産も買った。富谷町通りのパン屋さんによって朝食のパンを買って、阪急に乗って、家には夜の8時ぐらいに帰ってきたかな。普段よりも少しだけ着飾って、住み慣れた街から少しだけ遠出して、普段とは違う景色見ながら二人であれこれ喋りながらたくさん歩くっていう、こういうデート楽しかった。私の左側を彼女がいつも壊して歩いてくれる日常に安心します。来月は姫路に行こうと思って、 姫路のね児童文学館という場所でネズミくんのチョッキっていう絵本シリーズの展覧会があるみたいで、そのついでに姫路の街も観光しようと計画している。姫路城も行ったことないから行けたらいいな。今日の夕飯はカブのサラダとパスタみたいです。そうそう、京都でこの間行った時に買った包丁がいかにいいかについても話したかったけど、長くなるからここまで。だんだん夕方の日が長くなってきたね。じゃあまた終わり。